続きまして、聖書購読ですね、本日の箇所は新約聖書の第一コリント10章の13節です、山本マリナ姉妹にお願いします。
おはようございます。聖書を朗読します。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
はい、本日の、メッセージは、道は開けるです。
改めましてもう一度おはようございます、遠くから近くからご一緒においでになりまして、礼拝できること大変嬉しく思っています。さて、今日は先ほども言いましたように父の日ということでありますが、お父さん方は社会でさまざまな問題に直面しながら、そして時には悩みながら、生活をされるわけです。実はしかしお父さんばかりではなくて、すべての人が何らかの問題を持って生きてるんだと思うんですね。職場、家庭、学校、あるいは内容の問題から言えば人間関係で悩んだり、あるいは仕事上のことで行き詰まったり、さまざまな健康の問題、こういうこともあろうと思うんですね。で、そういう時の応援歌のようなメッセージを今日はすることになるかと思います。励ましになれば幸いです。 では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。父なる神様、今朗読された大変有名なこの一節、この御言葉の真理を一人一人それぞれかみしめながら、自らの人生に深く適応されるものとなることができますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、第一にお伝えしたいことは、それはどんな問題もなんとかなるということでしょうかね。今日の言葉で言えば道は開けるということです。今まで多くの方々のお話を聞いてきました。現代の世相の反映とも思いますけれども、将来不安であるとか光が見えないとか、そういう思いで悶々とされている方も多くいらっしゃるわけです。確かにお話を聞いていると深刻なお話もあるわけで、本当にそうですねと言いたくなるような、そんな思いもするわけですが、もう一歩別のところではですね、問題を深刻に悩むのではなくて、問題を笑い飛ばすことができるような余裕とかゆとりがあれば、どんなに幸いであるかということも思うわけです。それは日本人は元来真面目な民族と言われます。それで問題が生じますと、深刻に考えていく傾向があると思うんですね。で、そうしてしまいますと見える答えまでもが見えなくなってしまう、そういうことがあるからです。ですから、どこかでは問題を深刻に悩む代わりに、問題を笑い飛ばすことができるようなゆとり、余裕、こういうものがあれば、人生また違う答えもまた見えてくる、そういうふうに思うわけですね。しかし一体そんなゆとりや余裕がどうして得られますかと、ほとんどの方の質問だと思うんですね。今までの知識とか経験をもう総動員しましても、なかなかそんなゆとりとか余裕は生まれてこない。ただ一つ言えることは、我々が直面する問題もどんなことがあっても決して悪いようにはならないっていうように心から思えたら、そんなに深刻にはならない。 私にも可愛い孫がおりまして、その孫がまだ小さいですから、我が家にやってくる時に時々ジグソーパズルをもまあするわけですね。まだまだ小さいので、まあ、20ピースぐらいなんですよ。もう大人ならばすぐ答えが出てくるという。で、そういう、まあ、ジグソーパズルをこう一緒にこう見ながらですね、できるかっていうような感じでやらせてるわけです。大人ならばすぐこの隣のピースはこれだろうと分かるんですけれども、孫にはそれが分からない、これかなあれかな、とんでもないものを出してきたりするわけです。で、私はもう答えが丸分かりで全部もうで答えができそうな感じがするわけですけども、孫は本当にまごまごしてるわけですね。で、あのな、こうやでって言おうとしたらもう手を払いのけるわけです。自分でやりたがる。で、これを見ながらですね、孫には答えが分からないけれど大人の私じいやには分かるわけですね。これはまるで神と人間の関係のように思えた。人間は難問が起こると完成すると美しい絵にはなるでしょうけれども、その時はバラバラでニッチもサッチもいかないわけ。これが美しい絵になるのかどうかさえわからない。しかし完成すると美しい絵にさえも変わるわけですね。孫には分からないけれども私には分かる。人間には答えは分からないけれども神には分かるわけですね。神を信ずるとき、聖書の言葉を信ずるとき、そういう自分の経験とか知識だけではニッチもサッチもいかなかった世界を超えて、ああ答えはあるんだって。自分の望むような答えかどうかは分からなくても、私にとって最善の道というものが備えられているのだと思えるようになってくる。するとそんなに深刻にはならない。もちろん問題が軽いとは申しません。重たい問題もあると思います。それでもそんなに深刻に深刻に考えていくことからは解放されていく。そういうことってあるんですか？あるんですね。もう一度そういう意味で今日の聖書の言葉を見ていただきたいんですね。13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。これが道は開けると言い得るところの根拠ですね。人間がいや大丈夫大丈夫って言うんじゃないんですよ。真実という言葉出てきましたね。神は真実である。人間を作り万物を治め、ご自身の愛のご計画の中でことを動かさなさる神が、その真実な神が耐えることができない試練は合わせないって、そうおっしゃるんですね。もしも神が耐えられないと判断されたならば、別の人に、あるいは別の機会に与えられるということですね。ですから我々が直面する試練は仮に大きいものであるとしても、耐えられると見込んだ上での試練だということに気づけます。だとしたら同じ一回の人生であれば、そう信じて進んでいくことなんです。そうしたら脱出の道が備えられている。皆さんはアポロ13号の奇跡という話をご存知ですか？アポロ13号というのは1970年ですから、今から45年前ですか。アメリカの NASA 宇宙局から月に向かって飛び出したロケットですね。ところが地球を飛び立って55時間後、地球から33万キロメートル離れた地点で宇宙船内の酸素タンクが爆発するという事故が起こるんですね。で、酸素の消失というものはその宇宙船内の全機能の停止をやがて意味します。全機能の停止ということは宇宙船が永遠の彼方に飛び続けてしまうという、つまり3人の乗組員たちの死というものがもう その事故によって彼方にあるということなんですね。そのために NASA 当局では大統領による殉職声明文というものが用意されたほどだったそうですね。皆さんもご存知の方もあるいはいらっしゃるでしょうかね。じゃあ宇宙船内の3人の飛行士たちはパニックになっていたかというとそうでもなかったんですね。この3人は全員がクリスチャンだったそうです。そして彼らは手を握りました。全能の神に祈り始めたんです。主なる神、あなたがどのような時にもいてくださることを感謝いたします。この大きな事故は我にとって人間の知恵と力を超えています。主よ、御心であれば我らを助け帰ってくださいと祈り始めた。そしたらですね、もう一人の人が祈りの中でこの聖書の言葉を唱和したんですね。あなた方なった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさりません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。脱出の道という時にピンときたんですね。宇宙船内を何とかしようと思っていたことではなくて、彼らは月に向かって飛び立っていたんですね。ですから月面着陸船があったわけです。つまり宇宙船をから脱出して月面着陸船に乗り換えて、そうすると地球の NASA と交信ができますから、その操作によって安全に地球に帰還するということができるのではないか、そういう知恵が与えられたんだ。で、事実それは見事にうまくいきまして地球に戻ってきたんだ。アポロ13号の奇跡言われてるんですね。特殊といえば特殊でしょう。でも私の40年間の牧会人生、皆さんの人生に起こってきた事柄、私にあった事柄、さまざまなことを振り返って聖書の言葉も思い起こしながら、なんとかなるとやっぱりいつも思う。そしてまた脱出の道ということが備えられていることを生み出す。だから同じ一回限りの人生であったら、そっち側を信じて進もうがいいのです。ダメだって言うんじゃなくて、神は私が願っている方向かもわからないし、願っていない別の道かもわからないけれども、私にとって脱出の道が備えられているんだと信じて進むことなんですよ。そして進んでいくと、不思議な導きがブワーッと開かれたり、航海が分かれて、彼らがイスラエルの民が進んだように、あるいはこの飛行士たちが宇宙船から脱出をして月面着陸船に乗り換える、まあ答えで言えば簡単かもわからないけど、パニックになるようなそういう状況の時では思いつかないだろうと思うんですよ。そういうことはパッと思いついてくるんですよ。そういう神の御業というものを見る。ですから人生道は開けるんです。最後にお話しておきたいことは、死という最大の不安にも道は開けるということをお話しておきたいと思うんですね。多くの方々の死を見取ってきた者の一人として、死の不安というものを私に直接訴えられる中に3つの不安があるということを感じてきました。一つは別れの寂しさですね。家族と子供と兄弟と別れていくという寂しさ、誰にもあります。しかしそれだけではなくて、死後の世界はあるのかという、私自身がかつてそうであったように交通事故に遭って以来、本当にあのまま死んでしまった一巻の終わりかと思うと、たまらなく虚しく思えてきた。死後の世界はあるのかな。これは多くの人々が私に 尋ねられたことでもある。もう一つの寂しさがありますね。それは未完成の悔しさですね。これができなかった、これを果たせなかった、この問題もまだ未解決だという未完成の悔しさというものがやはりあるんですね。しかし信仰者クリスチャンは、例えば別れの寂しさも、もしも神を信ずるものであれば、また会いましょう、 See you again って言えるわけです。天国で再会しましょうって言えるわけです。田辺大君が先週救世されまして昇天をしました。大変な驚きを皆さんも感じられたと思います。ご家族にとっては耐え難い悲しみであるわけですね。しかしどっかで思うことができる、それは大君は地上の痛み苦しみから解放されて、彼方の世界、永遠の世界、安息の世界、痛みも涙も解放されていく世界、最高の世界に行ったのだ、また会いましょうと言える世界があるというのは大きな慰めですね。死後の世界あるのか、まさにそうです、あるのです。天の御国、我らの国籍は天にある、まさにその通りです。またもう一つの未完成の悔しさ、これは確かにあるわけです。しかし先ほど今週の御言葉を読んだでしょう。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。皆さんね、人生はね、自分が完成するんではないんですよ。あなたが自分の人生を完成するんではない。どんな人も未完成の問題をみんな持ってるんですよ。あれができなかった、これがまだ未達成だ、あなたが解決をする必要はないんです。誰が解決するって言ってますか。主は私にかかるすべてのことを成し遂げてくださいます。つまりあなたが成し遂げるんではない、あなたが成し遂げることなんてできない、ただ神が成し遂げてくださる。それを思えば、未完成の問題があったとしても、神ご自身があなたの願い祈り、こういうものに応えて、神ご自身が完成してくださる。それでさえも私は多くの体験というものを挙げることができると思います。教会の方々の死、その中には未完成の問題、未解決の問題というものをお持ちになったまま天国に帰っていかれた。でも何度も経験したわけでありますが、その方々が召されて数年後、あるいは10年後、その問題の未解決な問題が解決していくというのを私自身知る限りにおいて見せていただいてきたんです。だから未完成の問題であなたがたじろぐことはない、未完成の問題であなたが悩むことはない、あなたがするんではないんです、神が成し遂げてくださるんです。だから神に委ねることができる。そういうことで言えば道は開けるのです。どうぞそう信じて進んでいただきたいとこう思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、私どもの人生、自分の知識経験だけで進めてまいりますと、まさにすいすいと行く時もあれば、しかし全く違う逆風のような人生を体験してしまう、そういうことがございます。そのような時に命の創造者であるあなたがいらっしゃる、あなたとの出会い、そのことを通して聖書に触れるようになる、また聖書を通して私どもがゆとりを 患難の中に試練の中にさえも得ることのできる道が備えられていることを覚えてありがとうございます。さまざまな人生を歩んでいらっしゃる多くの兄弟姉妹方お一人お一人の中にあなたの豊かな助けと力を得てどうぞ道は開けることを知り脱出の道さえ備えられていることを信じてお進みになることができますように、そして心にゆとりを持ちつつ主に委ねつつ歩んでいくことができますよう心から祈ります。尊い救い主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。